新しい天と新しい地、石橋秀夫牧師。
2018年の年が始まる最初の日に、まずこのように礼拝をもって、歩みが始められることを本当に嬉しく思います。クリスマスに向かってイザヤ書を学んできました。太閤節からずっとイザヤ書を学んでまいりまして、この新年礼拝において、その学びが終わるということになるわけですが、イザヤ書で示されることは、神様が近くにいてくださるということが示されてまいります。神がいると思えない現実の中で、神が共にいる、近くにいてくださるということがイザヤ書で示されているわけであります。そしてクリスマスを迎えました。救い主が誕生しました。そして救い主が誕生することによって、今日のイザヤ書が示す言葉、これが本当に実現したんだということが示されてくるわけであります。イエス様によってもたらされた世界がどういう世界であるか、今日のイザヤ書の言葉から示されてくるわけであります。もうイエス様が誕生する500年ぐらい前に記された今日の言葉です。しかしもう500年前に救い主はこういうお方である、またこういう世界を作ってくださるお方であることが示されているわけです。今日はイザヤ書の65章でありますが、大切な後足の力となる言葉が一節のところから示されてくるわけであります。イザヤ書の65章の一節、1167ページ、今日の聖書の箇所を1枚めくっていただきますと、その箇所があります。一節で、私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも見出される者となった。私の名を呼ばないためにも私はここにいる、ここにいると言った。反逆の民、思いのままに良くない道を歩くために耐えることなく手を差し伸べてきたと示されてくるわけであります。イザヤは何を示しているか、何を語ってきたか、この言葉で、示されてくるわけであります。私はここにいる、ここにいると言った。私の近くにいてくださる神が示されているわけであります。イスラエルは反逆の民であったと示されます。思いのままに良くない道を歩んできた民だ。しかしながら耐えることなく手を差し伸べ続けてきた。それが神の民、イスラエルの歴史として民であることが示されるわけであります。反逆の民、思いのままに良くない道を歩む民、主が手を差し伸べ続けてこられたその手をいつも振り払い、最後には神の怒りが燃え上がる、そのような民であることに主は悲しみの思いを示しながら、私はここにいる、ここにいると語り続けてきた神が示されているわけであります。イスラエルは国が滅びるという歴史を歩むわけであります。反逆の民、その家にバビロニア帝国に滅ぼされてしまう、主だったものがバビロンに連れて行かれてしまう、国が滅んでしまったわけであります。そしてその補修から 主だったものがバビロンに連れられていって、そして解放された。イスラエルに帰ることができた、ふるさとに帰ることができた。大きな希望と喜びと喜びを持ってイスラエルに帰ってくるわけであります。しかしながら国の再建は困難を極めたわけであります。希望が打ち砕かれ、自分たちはもう貧しさの絵に立ち上がることができない、その一切の希望が断ち切られた苦しみの中に神の言葉が響きます。私はここにいる、ここにいるんだ。そして神の希望の世界が示されてくるわけであります。それが今日の聖書の箇所であります。見ていただきますと、65章の17節、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからこのことを思い起こす者はいない。それは誰の頃にも昇ることはない。世を常しえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造すると語られてくるわけであります。到底喜ぶことができない民、しかしながらその民を喜び踊る者として、喜び楽しむ者として、私は創造する。そして新しい天と新しい地に生きることができる、そういう世界を創造すると大きな希望の言葉が示されてくるわけであります。キリスト教はその初めから250年間迫害の歴史を歩むわけであります。ローマ帝国による大迫害を受ける、そういう時代に新しい天と新しい地を指し示され、迫害の中で信仰を奮い立たして歩んできた教会の歴史を思い起こすわけであります。迫害の中で殉教する者たち、おびただしい殉教者が出る、そういう中で示された御言葉がヨハネ黙示録の21章の言葉であります。477ページを見ていただきたいと思います。一節のところで、477ページのヨハネ黙示録21章の一節、まさに迫害の中でたくさんの人たちが殺されるという悲劇の中で示された希望の言葉であります。一節、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾って花嫁のように用意を整えて神のもとを離れて天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死もなく、もはや悲しみも嘆きも苦労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。このように示されてくるわけであります。迫害の中でこの幻が示され、この希望が教会の迫害の中における教会の歴史を支えてきたと言えるわけであります。迫害の中で、私はあなたと共にいる、あなたと共に住む、私はここにいる、ここにいるとの主の言葉を聞きながら、そしてこの神が示される新しい世界に希望を持ちながら困難な時代を生きていったキリストの姿をその歴史の中に見ることができるわけであります。私はここにいる、ここにいるのだという言葉によって最後の時を快活に生きた女性、 この女性が示されます。皆さんもお読みになった方ことがあると思いますが、あのフランクルの夜と、霧というあの本の中でフランクルは奇跡的にアウシュビッツのあの第二次世界大戦ナチドイツの大虐殺その収容所から奇跡的に、助かった心理学者であります。この本は大変な世界中に大変な反響を呼んだ本であります。この本の中で偉大な女性、偉大な生涯、偉大な生涯として、紹介されている若い女性の姿、大変、世界に感動を与えたわけであります。収容所のベッドの横に横たわる女性、若い女性、過酷な収容所の生活の中で体が蝕まれていく、衰弱していく、もう死の時が近い、この女性とフランクルの会話、大変感動的であります。やがて死ぬ若い女性と永遠の命についての対話がなされてまいります。フランクルは驚くわけであります。もう死が近い、そのところで快活に生きている、その女性の姿に大変感銘を受けるわけであります。偉大な生涯とフランクルが言う最後の時の生き方が私の心を揺さぶるわけであります。彼女は快活に言うわけであります。もう死が近い、そのところでこんなふうに言うわけであります。私はこんなにひどい目に遭って遭わせてくれた運命に対して私は感謝しています。私をこんなひどい目に遭わせた運命に対して感謝していますとフランクに語るわけであります。外では小さい窓から、ベッドから、小さい窓からカスタニエンの木が見える、ろうそくのような、ろうそくの穂のような二つの花を探している。その花を見ながら私はよく話をするとフランクに語ったそうであります。木が話しかけるのですかと言った時に、はい、話しかけてきますというわけであります。何か返事をするのですかと言ったら、しますというのであります。その木を見つめながら主の言葉を彼女は聞いていたわけであります。あの木はこんなに申しました。私はここにいる、私はここにいる。あの日からこの言葉を聞き、そして永遠の命と対話し続けて、対話をし続けて、話し続けてきましたと語るわけであります。私はここにいる、ここにいるということを、その木を見つめながら主イエスの言葉を聞いてきたわけであります。十字架と復活の主の言葉を、死の直前聞き続けた。だから私はこんな目に遭わせたこの運命、しかし感謝しています。なぜならばそこで生ける死に深く出会うことができたから、命の主に深く出会うことができたから、復活の十字架の主に出会って復活の命を持ったお方と対話し続けたから、このお方から私はここにいる、ここにいると聞き続けたから、私は大きな希望のうちに生き抜くことができています。このようなことを語ったそうであります。そしてフランクルは偉大な人生と彼女について言うわけであります。イザヤ書 65章が示す人生を彼女は生き抜いたと言えるわけであります。全く希望がない収容所の中で大きな希望を見つめながら快活に生き抜いたわけであります。65章のもう一度17節を見ていただきたいと思います。イザヤ書に戻ってみていただきたいと思います。見よ、私は新しい天と新しいを創造する。初めからのことを思い起こす者はいない。それは誰の心にも止まることがない。死のところから神様が創造してくださる新しい天と新しい地を見つめながら生き抜くわけであります。そして世々とこしえに喜び楽しみ喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレム喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。人間はどうしても神様に逆らってしか生きることはできない、そういう存在であることをイスラエルの歴史が示しています。神様から喜び楽しまれる、そのような人生を送ることは不可能であります。しかし今イエス様が十字架によってその罪を許して神様が喜び楽しむ人生へと導いてくださっている。私たちが何よりもこのように礼拝することを神は喜び楽しんでくださっている。その世界が示されてくるわけであります。神の怒りから解放されて、罪から解放されて、神が喜び楽しむ人生へと導かれている。それが私たちの大きな恵みであり、救われる喜びとして語られてくるわけであります。アウシュビッツで死んでいく若い女性はこのような魔女の中にあって快活に生きることができたわけで、できているわけであります。イエス様の十字架と復活、罪の許しと、そこから与える永遠の命の世界、それを信ずる、信仰を持って生きるこの若い女性を、深い病の中で死に向かう女性を、神は喜び楽しんで導いておられる。またこの若い女性も死のとこにあって神を喜び楽しむことができている。そしてやがて新しい永遠の命の世界に、復活のイエス様の命をいただいて、その新しい世界に生きることができるという希望を持って最後の時を快活に生き抜くわけであります。まさに最大の人生を彼女は歩み抜くとフランクルは言える人生へと導かれていったわけであります。2018年がどのような年になるか分かりませんが、しかしこの聖書から大きな希望が示されるわけであります。私の先にはイエス様の十字架と復活によって神様が喜び楽しむその道を歩ませていただいて、新しい天と新しい地に導かれるという希望が示されています。そして私の経験する一つ一つの出来事において、困難の問題にぶつかるかもしれません、悲しい問題を背負っていかなきゃならないことがあるかもしれません、その一つ一つの苦難の中にあっても、私がいるのだとの御言葉を聞いて歩むことができる、そういう一年の歩みが備えられているところが今日の御言葉から示されるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。新しい年をこのように礼拝をもって始めることができますことを心から感謝いたします。どうぞここに集ってこられたお一人お一人を神様が 祝してくださいますように、新しい土地の歩みを導いてくださいますように、どんな時でも私がいるのだと語ってくださる主に支えられて、幸いな希望に満ちた一年の歩みを成すことができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。